大竹紳士交友録火曜日の担当は獨協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今日は性をめぐる2つの変化についてお話したいと思います、うん、10月8日に第5次男女共同参画基本計画案というものが報じられたんですけど、うんまあ、アフターピルと呼ばれる緊急避妊薬ですね。これもう、うん、もう日本でもずっと多くの要望の声があって、これをやっと市販化しようという声が上がってきました、うんうん、確かに、ね、菅内閣いろいろな問題はあるんですが、男女共同参画については橋本大臣が頑張っていることもあって、うん、ちょっとね男女別あの夫婦選択制別姓とかね、いろいろ変わるかもしれないんですが、まあ、いわゆるピルっていうのは、まあ、1960年にねアメリカで認可されたんですけど、これが1973年にはもう副作用の少ない低用量ピルができて、で避妊用として先進国でもう70年代80年代からも使われていた。ところが日本はその避妊用の低用量のピルは1990年には審査を申請しているのに1999年まで認可されなくて、これどういうことかっていうとね、国連加盟国で最後の承認国だった。つまり先進国どころか新興国どころか途上国の中でもこの低用量ピルというもので女が避妊をするということに対してですね、日本はとても抵抗がある国だったわけですね。女性が主体的にピルっていうのはできますから、それをすごく嫌がられてきたわけです。だけど、まあ、低用量ピルっていうのは避妊だけじゃなくて生理の血の量も減るし生理痛の緩和とかにも使われるので、欧米ではね高校生とかでもあなた生理が重いんでしょって言ったら、じゃあ低用量ピルを飲みなさいよって言われるぐらいごくごく普通のことだし、まあ、そもそもピルでは性感染症は防げないからコンドームも使いなさいよっていう教育が普通に学校で行われている。だけど日本はもう性教育も遅れてるし、そもそも日本の女性は婦人科に行くことすら嫌がるっていう、まあ、かなり先進国どころか新興国途上国の中でも異常な状況なんですね。で緊急避妊薬というものがあって、これはね避妊に失敗する、あるいはまあレイプされたりとか、まあ、女性にとっては思わぬ性行為っていうのはいくらでもあるわけですよね。で72時間以内に飲めば妊娠を阻止できる確率が 85% というホルモン剤で、早ければ早いほどいい、まあ、伊藤詩織さんの、ね、本の中にもこの、緊急避妊薬について書いてあるくだりありますけれども、まあ、安全性がかなり高いので2000年にはもう欧米では認可されていて、 WHO でも必須医薬品っていうふうに言われているわけですね、はい、で海外の約90カ国だから、もうこれも先進国だけじゃなくて新興国とか途上国とかでも医師の処方箋なしに薬局で買える。私たちが、ね、頭痛がするなと思ったら頭痛薬買ったり、胃がムカムカするなって言ったら胃薬を買うように、あ失敗しちゃった今日って思った時にはお医者さんに行かなくても薬屋さんに行けばくださいなと言えばくれるという薬になってるわけですね。でこれ欧米では知らないのは愚か、知らせないのは罪とまで言われているほどに重要な薬なんですね。日本はねそもそも認可自体が2011年までされてなくて、もう認可をしてもですねお医者さんに行かないとダメですし、やっと最近オンラインではね、まあ、コロナもあったんでオンラインだったらいいよってことになったりしたんですけれども、まあ、とにかく何度も言うようになるべく早くに飲んだ方がいい薬なんですよ、はい、だけど土日とかお正月とか、やっぱりそんなにお医者さんに行けないっていうこともあるので、で薬屋さんって割とずっと空いてるわけですよね、ね、薬屋さんの方がいい、でも日本はねそもそも値段も高くて、まあ、1万円以上2万円する場合もあったりして、他の国は結構安いんですよね、数千円で買えるような薬なんですよ。しかもね何が問題かっていうと、今ねネットでアフターピルとか緊急避妊薬とか個人輸入ってやると本当に正しい薬か分からない怪しい薬が怪しい値段で売られてるし、何だろうそこにアクセスすると売春しませんかとか、そういうような、 そんな女だから、そんなこと言ってくるような女だからそういうこと言ってやれって、いや本当にそうなのね。ネットというものがあることによって私たちがあの薬屋さんで買えないがために結局女性が危険にさらされているということがずっと言われていたわけです。だから OTC、 これはオーバーザカウンター、店頭で買えるっていう、だから例えばロキソニンとかねガスターもあれ確かにすごく強い薬なわけですよ。だからどこでも買えませんよね。ロキソニンとかガスター買うときって必ず薬剤師の人がこれ使ったことありますか、 こうこうこうですよとか、空腹の時に飲んじゃダメですよとかっていう、必ず説明がなければああいうような薬品は買えないわけです、うん、そもそも薬屋さんってね、薬学部ってきちんとして薬剤師の人がいるわけで、プロがいるわけですよね、うんうん、そういう意味では別に緊急避妊薬だって薬屋さんって買えていいんです。ただ素人が売ってるわけではないからね、うん、だから2017年頃から厚労省は、うん、じゃあオバザカウンター OTC で売ってみたらどうだろうなって言ったんですけど、これ意外なことに日本はね、産婦人科学会とかですね、産婦人科医会が緊急避妊薬を飲んでも確かに失敗、避妊に失敗することはあるわけですね。だからまあ妊娠をしてしまうことがあるから、妊娠の発見が遅れるんだっていうようなことを言って、薬剤師に任せられないというような、まあ、ちょっと差別的な発言があるわけですけど、それはね、薬局で薬剤師の人がこれは 85% の確率ですから、これは飲んだ後としても例えば1ヶ月後ぐらいには婦人科に行ってくださいねとか、いやいいだけなんです、てかそういう紙作ったっていうわけですよね。プロの薬剤師なので、なぜそんなにも産婦人科のプロの人たちが、まあ、もちろん現場の産婦人科のお医者さんたちは OTC にした方がいいって言ってる人もたくさんいるんだけれども、ちょっと偉い人たちはね、どうしても日本って産婦人科学会とか医会でも男性の方が多いので、なかなか現場の声がこう上がりにくいっていうようなことになっているわけですね。で、まあ、今回もじゃあこの緊急避妊薬を、お医者さんじゃなくて薬屋さんで買えるようにしようってことが報道されたら、こうワイドショーなんかにはやっぱりこう避妊がおろそかになるとかね、適当なセックスをする人が増えるんじゃないかって、そんな人はなかなか、確かに男の人ではいるよ、俺は生でやりたいから後でアフターピル飲んでねっていう、でもそういう人はその時点でやばい人なんだから、あ、こんなこと言うやつとはするのやめようっていうことも言えるわけだし、基本的には値段も高いものだし、体にももちろんすごくいいものではないわけで、その問題だからその後ちょっと具合が悪くなったりもするから、わーいわーいって飲むような薬では決してないわけですよね。で、WHO ももうすでに他の国ではもう20年ぐらいのこう実績があって、実際に入手しやすくなって、もう性的にリスク的な行動を取る人とか、性感染症が増えたっていう国は今のところないっていうことがもうすでに分かっているので、別にお医者さんが管理しなくても薬剤師が管理すれば十分だよっていうようなことを WHO は言っているし、とにかく全ての、ね、女性が緊急避妊薬を入手してよいし、さまざまな手段で手に入れるようにしなければいけないって各国に勧告してるんですね。だからまあこうそういうふうにしようよということで、日本でもやっとですね、
なんでそんなに遅くなった、
やっぱり女が勝手にピルとか避妊薬とか性的に不死だらになることをですね、日本の保守層はすごく、まあ、それは夫婦別姓に反対したりとか、そういう人たちもみんなそうだと思うんですけどね。で、日本はね、本当に困るのは性教育が本当に問題があるんですよね。で、日本はまあ確かに戦後はね、純血教育、これはどこの国もそうだったんですけど、むしろキリスト教の欧米とかの方が厳しかったんですけれども、1970年代ぐらいには各国性教育っていうものがちゃんと始まったわけですね。で、90年代にはまあエイズが問題になったじゃないですか。その時性感染症っていうのは問題だっていうことで、コンドームをつけようみたいなことを言われたわけなんです。ところが2000年代に日本では他の国とは逆行して、自民党を中心に性教育のね、バッシングが起こってしまったんですね。で、何がひどいかっていうと、こう中学のね、こう教育指導要領、教育指導要項にはですね、男子の射精とか月経とかは教えるんだけど、妊娠の経過は取り扱わないんですよ。ね、だから男子は射精があって女子は月経します、そして妊娠しますっていう、そんななんかちょっとファンタジーみたいなことになってるんですけど、でエイズや性感染症の予防についても触れてるんですけど、避妊については触れないんですよ、ね、で正確な性教育っていうのはもうリスクのある性行動を減らすし、なんならね、性経験の年齢が遅くなるってことも分かってるんです。つまりちゃんと学べば、これは結構大変なことだな、セックスってっていうことが分かってくるから、やめようっていうストップアーになることもあるし、望まない妊娠をしなくなったり、しかも今コロナで若い子の妊娠とかセックスとか性暴力が増えているわけで、それが性教育がないのにね、どうするんだっていう話なんだけど、これは本当にこう日本では妊娠の経過はね、取り扱わないこととするっていう小中学校の性教育について書いてあって、これね、通称ね、歯止め規定って言われていて、つまりセックスについて、避妊について歯止めをする するっていうことが98年から今日に至るまで日本だけがそういう風になっている。でこれも同じようにネットでみんな不確かな知識を触れるわけだから、中学生でセックスの内容知らないなんてこと、ネットでねセックス動画ってやったら全然本番の動画だって見られちゃうわけだから、そんなことで不確かな動画を知ってどうするのっていうことで、もう俺本当に困っちゃう状況になってるんですよ。
ただあれですね、これ関係あるの、アメリカではなんか最高裁判事があの中絶反対っていうことを言い始めた人が判事になるやもしれぬっていうことになってますけども、はい、あれはとっても宗教っぽいことなんですか。
そうです、そうです、うん、あのですからもともと欧米はね本当はあの非常に性に厳しい社会だったんですけれども、うん、それではいけないよって変わってきたんですけど、うん、まあ、アメリカなんかではそのやっぱりトランプを中心に LGBT と中絶に厳しくなってるんですね。でさすがに日本もですね、これから性暴力とかが増えているので、あの変えていこうっていう声があったのでですね、うん、一応来年の4月から幼稚園小中学校大学で命の安全教育っていう新しい性教育を始めることになったんですね、うん、例えば水着で隠れるところはプライベートゾーンだから人に見せてはいけないよとか、デート DV って言って実はデートしてても DV に会うことはあるよっていうことを教えるということでちょっとだけ進歩したんですけど、相変わらずですね、あの性行為や否認は取り扱わないっていうことなんです。だけどもうね、先進国では性教育を保障するってことはこう人権だっていうことを言われていて、もう基本的人権の中心である、うん、当たり前ですよね、それがあるから私たちは生まれてきてるわけだから、で包括的性教育っていうのがユネスコが言っていて、もうユネスコはですね5歳から教えなさいっていうこと で先進国とか、まあもう新興国とかでも幼稚園とか小中学校とかで具体的に教えてるし、コンドームの付け方とかね、ピルはこういうふうに使うといいよってことやってるんだけれども、日本ではなかなかならない。ただね、それでもやっぱり緊急避妊薬とか性教育を変えていこうっていう2つの変化が起こってるのはですね、やっぱりこの法律に対してパブリックコメントをみんなが書いたりとかネットとかで署名をしたり、最近だとシェリーさんとかバービーさんとかがね、いろんな番組とかで性教育やりましょうよっていうようなこと、有名な芸能人の方とかも声を上げてきたり、 YouTube で声を上げてきたりとかしてくれることによって世論の後押しが増えてきてるのも事実なので、もう私たちはとにかく諦めないで、何といっても子どもや女性を守らないといけませんから、さまざまな、ね、性に対するこう勉強しておかないと日本どんどん、ね、大変なことになっちゃうよっていう。
浅川太郎さんがツイッターで、女性の議員が少ないから社会に女性の視点が欠けているとつぶやいています。八重さん、はい、大前提として男性と女性とでは性行為のリスクが格段に違うってことをもっと周知した方がいいと思うけどね、こんなつぶやきもいただいています。
そうなんです、本当に
私たちの時代も男と女分かれてなんかこの性教育っていうのあったと思うんですけど、やっぱり一緒にしっかりとあのね、詳しくやって、この薬、この避妊薬のことも、やっぱり一緒にそこから学んで、女性にどれだけ負担かかるかとかっていうことも、男性のね、教育も一緒にやっぱりやってほしいなと思いました。大竹紳士、こゆるく、今日の担当は深澤真希さんでした。
ありがとうございました。